ちょっと困ります。
男がこう言ったのを耳にした相馬は、声のするカウンター席の方を見たが、スーツをまとった男の後ろ姿が見えただけだった。
どうしたんですか？
木下が相馬に声をかけた。彼女はすでに席についていた。
あ、いや、何でもありません。
相馬は彼女と向かい合って席についた。すぐさまおしぼりと水が二人の間に出された。
このお店は、
なんだか最近 SNS で話題のお店で一回行ってみたかったんです。
ああ、そうなんだ。木下さんも初めてなんですか？
はい。
おしぼりで手を拭きながら、相馬は店の中に貼られているロシアアバンギャルド的ポスター類を眺めた。
見た目だけか。よかった。これで労働とか連帯とか共産主義彷彿させるコピー入ってたらかなりガチでヤバめなんやけど。
変わってますね、このポスター。
そうですね。これってロシア語ですかね？多分そうだと思いますよ。キリル文字って言うんだったと思います。これネットで見たことあります。
なんかこの店が話題になるのもわかるな。
木下の表情がどこか明るく見えた。
どうしてですか？
妙に惹かれるんですよね、私。東側の兵器とか雰囲気。
あ、わかります。それ
わかります？
ええ、言葉にはなかなかできないんですけど、例えば武器とかだったら、なんていうか機能性だけを追い求めたらこうなりましたっていう感じの武骨さっていうのか、愛想のなさっていうのか、それが惹かれたりしますよね。
そうそうそうそう、 AK とか。
木下の表情に笑顔が漏れた。
木下さん、 AK とか笑顔で話すのは旗から見ると結構やばいと思いますよ。
え、そうですか？言うほどみんな知らないでしょう。
いや、意外と知ってるような気するんです。ほら、ゲームの影響とかで。
ゲーム？
ええ、戦争ものの FPS とか。
そっか。
まあ自分は AK もいいと思いますけど、どっちかっていうとカチューシャのような陸軍兵器の方が燃えますけど。
世界初の自走式多連装ロケットですね。
さすがミリコイ読者ってだけあって兵器関係にもお詳しい。
精度よりもエグさ重視という点でカチューシャはソ連らしい兵器です。
確かに
東側は魅力的です。でも結局私、帝国海軍の方に戻ってくるんです。
長門でしたっけ？
あ、それは登場人物としてです。純粋に機能美を求めるなら E400 の右に出るものはありません。
この子マジのオタク。 E400 ですか？これまたすごいとこついてきますね。
ぶっ飛んだ海軍思想を正直に形にして実際運用する、その無謀さというか天才的なものづくりスピリッツとでも言うのか。興奮しちゃいます。
まあ何せ潜水空母ですもんね。
はい、理論上は給油なしで地球一周できる変態兵器です。
会話に夢中になる木下の姿は、先ほどの石大病院のものとは打って変わって輝いている。店に入ってからメニューにも目を落とさない様子を察した店主は、二人にさりげなく近寄って注文を聞いた。二人はとりあえずコーヒーを頼んだ。
平均ネタに夢中になってしまいましたね。
やっぱりこの話だけでいいです。
変な世界見たとか言っとったのスルーした方がいいんかな。距離は詰められとるし、でも気になるな。
木下さんがミリコイの話だけでいいなら僕はそれでいいですよ。でもちょっと気になりますけど。
木下の表情が曇った。
相馬さん、
何です？
私この仕事して3年経つんです。
はい。
一応看護師としてそれなりに患者さんと接していろんなケース経験してきたんですけど、ついさっき初めてのケースにあって戸惑ってるんです。
それが変な世界ってやつなんですか？
木下はうなずいた。
でもその心療内科的な専門的な話、僕に理解できるかな？
自分も医師じゃないんで専門的なことは分かりません。でもとにかく変なものというか、気持ちが悪いものを見てしまって本当に怖くて、で誰にも言えなくて。
相馬の前の女性は急に何かに怯え出した。
誰かとこのこと共有しないと私落ち潰されそうで。
相馬は木下の手を握った。
大丈夫、僕が聞きますよ。
相馬さん、
何があったんですか？
公安特科には県警本部の中でも特に大きな部屋が割り当てられていた。部屋の入り口は一つしかない。そこにはこの部屋がどういった部署が使用しているかの表示はなく、関係者でなければその扉を開くのは遠慮する雰囲気を醸し出している。中はパーテーションで仕切られ、会員の横の交流を適度に防ぎ秘密を保持する作りだ。この部屋の中のあるスペースをあてがわれた古田は、そこで紙の資料に目を落としていた。
はい。
おう、父さん。
ごとくろか。
今、電話できる？
席を引いて家内を見回すと、皆出払っているようだった。
大丈夫や。
お前も見つけたわ。
なんや。
MK ウルトライブン。
MK ウルトライブン。
ああ。
あれ、なんか聞いたことあるような。
聞いたことあるはずや、6年前に。
額に手を当てて考えていた古田は手を叩いた。
思い出したっけ？
お、思い出した。鍋島がガッパナって呼んどったっちゅうあれや。
そう、あの時の小道具で使った。
それが？
うん、その本が曽我の部屋からひょっこり姿を現した。
曽我の部屋から？ちょ待て、ま、あれオカルト本やろ？アメリカのなんとかっていう研究所が洗脳のなんとかって。
ああ。
え、科学の現場から最も縁遠い代物であるオカルトの本が発掘されたってか？
ああ。
なんや、まさか曽我のやつ研究の方は密撮に任せて自分はオカルトの世界に逃避ってわけ？
父さん、そんなに曽我のことをディスんなま。
というとなんや？
この MK ウルトライブンっちゅう本、侮れんぞ。
おいおい、片倉、お前な。
この本に監修者っちゅうのがおっていいや。それが興味深い。
なんや、誰や？
天宮
典之。天宮典之？
さあ、れっきとした東京第一大学の先生が監修なさっとれんちゃ、この本。古田は思わず手で顔を覆った。
ほんとかいや。
ほんとや。だって今俺の手元に現物あるんやから。
なあ片倉、その本って何書いてあったんやったっけ？うさんくささ全開の本やったから、あん時真剣に読んでらんげんわ、わし。
父さんのおっしゃる通りのうさんくささ、前回のオカルト話の詰め合わせ。ほやけど、一点だけ読むに値する箇所があってんわ。
そりゃなんや。もったいブランド教えてくれま。
瞬間催眠。
瞬間催眠？
ああ。そこのやつ、ご丁寧にこの本のいろんなところに任しとっていいや。その中に、この瞬間催眠ってワードがあった。
まんまオカルトな話やけど。瞬間催眠って
。父さん、聞いて驚くな。この催眠術、相手を瞬時に自分の意のままに操ることができる瞬間的な催眠なんやって。
なんやって？
まさに鍋島能力ってわけや。
まさか。
この本が書かれたのは1988年。雨宮はこの時点ですでにこの瞬間催眠の存在を知っとったってわけ。
鍋島が高校生やったんは1994年から1996年の3年間。そん時に佐竹と赤松は鍋島能力の一端を体験してる。のしこ山の鬼ごっこを通して。
時期を同じくして鍋島はこの MK ウルトライブン中本を手にして、何やら合羽になって読んどった。
片倉、わし、なんかお前が言おうとしてること分かってきた気がする。
分かるけ。
高校時代、鍋島の経済的支援をしとったのは下妻よしゅ。椿井さんのエージェントや。
雨宮と下妻は同じ穴のムジナや。
両者とも椿井さんの審判である可能性が高い。
そう。
くせえな。
ああ、くせえ。
もう一回雨宮の周辺洗うわ。
頼む。ついでに鍋島についても頼む。強烈に匂う。
任せてくれ。
机の上に置かれたもう一方の携帯が震えた。
ちょ、課長から電話や。
お、岡田か。
ったく、なんでわしがいちいち間に入らないかんげんて。
何言っとるんや。秘匿性の高い部署ってことで、何でもかんでも極秘なんやて。外と連携取るんやったら、何かしら外部との連絡ハブを作っとらんといかんやろや。
他にもいい人間おったやろいや。
どういや。そのための顧問捜査官やろや。
はい。
なら。
おう。
通話を終了した古田は、とっさにもう一方の電話に出た。
はい。
あ、古田さん。
どうしたんですか？なんか声に覇気ありませんよ。
やばいもん見たかも。
どういうことです？
誰にも言わんとこうと思ったんやけど、なんかこう悶々として。
どうしたんですか課長？私でよければ聞きますよ。
古田さん、これだけは片倉さんには言わんといてくれます？
片倉ですか？
うん。
わかりました。
岡田はどうやら深呼吸をしているようだ。意を決したように彼は声を発した。
浮気。
は？ちょ、課長。誰の浮気ですか？え？まさか、片倉の奥方が、今度はマジの。
あ、いや、そうじゃない。
古田は胸を撫で下ろした。
じゃあ。
相馬。
は？相馬？
あ、相馬。
待ってください課長。相馬はわしの依頼である女と接触しとるんです。多分その女と一緒のところをたまたま見たんでしょう。
あ、そうなん？
ええ。
じゃあ、あっちはどうなんや？
あっち？あっちって？
京子。
え？
えって、古田さん知らんがですか？
あ、はい。
片倉京子が椎名と接触しとるんです。
椎名と？
相馬のやつ、こっちにせっかく帰ってきとるげんに、ろくに彼女とも会えんようにしとるから、二人の間にひびが入ってしまったんじゃねえかって思ったんですよ。まあ、講師近藤もいいとこなんやけど、まあ心配になってしまって。あ、古田さん、聞いてます？
まずい。まずいかもしれん。
古田の顔は青ざめた。
ゴノセンスリーいかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。ゴノセン1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。